青春アルデヒドからのお知らせです、はい、10月13日の、6時半からですね、難波白芸にてノーベル賞 vs イグノーベル賞というのをやります。久しぶりにノーベル賞とイグノーベル賞の、まあ、時間的に完全解説とはいきませんが、かなり広く浅く楽しく見れるノーベル賞とイグノーベル賞を知れる回になると思いますので、
はい、
ぜひみその最後になるか分かりませんが、ほぼ終わり、みそのでは最後の方のイベントになります。暑くもないので、よければ一度みそのに遊びに来るついでに来てください。
はい、
お願いします。
お願いします。
アクゲラジオもっこもこパレード、
私のレッドラジオが好きになったきっかけは青春アルヒドです。青春
アルヒドゴジラ。素直に嬉しいコメントですね。
まあまあ遠いのに定期的に大阪来てくれるんですよ。
ああね、
まあ、そういうのもありがたいし、
はい、
まあけど別にね、その聞いてくれてるだけでまずありがたいけどな。
まあまあまあまあまあ、でもそういうこうね、会える環境があるっていうのもね、うちのポッドキャストの強みやったでしょうけどね。
ああ、まあ確かにそうそうやね。
あ、
まあ、これからもそうやけど、
まあまあまあそうですよ。
より、
はい、
今ね雪印コーヒー飲んでるんですよ。
はい、
16個も年上やねんな、僕より。
なるほど。
1963って書いてんの。
はいはいはいはい。
で結構久しぶりに飲んだんですよ。君が好きなんで、
はいはい、まあね、僕どれも好きですよ。別にマイルドカフェオレも好きやし、
ああグリコ、
グリコ、そうグリコ、グリコ、う
ん、どれが一番、これ一番好き。
いやでも結局そう、雪印コーヒーと前田カフェオレを気分で使い分ける感じですね。さっぱり系かこってり系か。
だって君に今いられて、ちょっと僕が今日遅れてきてて、
はい、
わびコーヒーって思って買ってきて、一応選べるように白バラと雪印買ってきたんですけど、
はいはいはい、
まあいつも雪印やから高い方の白バラあげようと、
はいはい、
で自分でも雪印飲んだらもう飲み終わってますから
。まあまあ白バラ嬉しいですよ、別に。白バラは白バラでやっぱ美味しいしね。
やっぱコーヒーよりコーヒー牛乳が好きよな、根本的に。
まあまあまあ。
いやけどこんなにうまい雪印って思うな。
イメージ通りの味するよ
な。そうだね、まあ、コーヒーとかそういうまいんじゃなくて完全にコーヒー牛乳なんやけど、
雪印コーヒーの味よ。
カルビスうまいとか、ポンジュースもうまいのね。
ああ。
だからそれもイメージの味通りやからやろな。
ああ。え、でもまあね、前、言いましたけど、
はい、
例のあの、黒くないコーヒーのね、
ああ。
店行って、俺にしてもらうと、うん、雪印コーヒーの方向性の味なんですよ。
ああ。
本物は。
なるほどね。案外ね。
そう、意外と雪印コーヒーって美味しいだけを追求したんじゃなかった、みたいな。結構リアリティ追求してた、みたいな。
まあ、日本でさ、結構長く愛されてるさ、流行ってるさ、もうスタバみたいなさ、いわゆるシアトルコーヒー系ってさ、
は
いはいはい、エスプレッソで苦めで濃いめに少量出して、しっかり牛乳で割るみたいな。
あ、そうそうそうですね。
乳成分を多くするのが日本は受けるわけや。
あー、まあまあまあまあ、そう。まあ、こってり感ですよね。だ水気が少ないというか、味のあるものを味のあるもので割るみたいな。
が好きよな、やっぱり。
まあ、家でできひん味っぽくなるからじゃない。
ああ、それはあるか。
うん。やっぱ分かりやすくちょっと違うっていうか。
まあ、うん。けど、そう、昨日、神戸の長田に行って、
はい。
韓国で流行ってる業態で、インスタント袋ラーメン屋があるね。
はいはいはいはい。
自分で作るやつ。
うん。
そう、なんかそれ用の機械が置いてて、
インスタント袋ラーメン屋、
袋ラーメンを自分で、もうなんか専用の容器に入れて、
あ、お湯入れて、
押したら3分ぐそそ水入れて、
あ、炊いてくれてるってこと、
なんか電気鍋みたいなの置いてて、なるほど、ね、そこに置いて3分待ったら出来上がるみたいな。
はいはいはい。へえ。
でトッピングも1個そんな高くない、1個50円とかでチーズとかうずらとか野菜とか置いてて、はいはいはい
は
い、
なるほど。
でそれももう全部券売機で無人やね。
うん、
なんかまあ、あ、多分入れんと思うけど、
まあ、缶詰立ち飲みみたいな、うん、
で面白いなと思った。
うん、まあ面白いんじゃない、
うん、
好きな人は好きやと思うわ。
うん、やりたいよな割と。
ああ、意外と。
そうだから、まあ、っていうのもね、僕は今店を新しくするために東本清掃
はいはいはい、
みたいなとこちょっとあるんで、
はいはいはいはい、
なんか新しい業態のこととか興味あるなと。
ああ、なるほどね、うん、
って思いながらやってますよ今。
はいはいはい。まあね、
だいたい決まりますよ、移転先けど。
ああ、そうですか。
はい
はい、
みそのの近くと、ナンバーベアーズの近くです。
へえ、はいはいはい、
区役所の近く、ラビアの近くみたい な、 なこれ大阪の人以外に伝わるんかな触れへんよな
伝わらへんな。まあでもどっちも南波駅の近くは近くですよね。
まあそうね、
うん、
まあなんか目的やって来てもらうとこやったらまあまあなんとかな。まあけど駅から旅行近いんで、
うん、
まあ南波で来てくんやなこれからもって思った。
まあまあまあまあ商売するにはいい土地じゃないですか。
いや、てかそもそも好きやなやっぱ南波が、圧倒的に、
まあ、憧れの地ですから、
うん、
南大阪の人間からすると
し、なんかやっぱりそのあ、なんか単純に楽しいなと思う。
あ、
うん、他の町に比べてなんか程よい。
はいはいはい、なるほど、
うん、みんな思ってんやけどね自分の町にそう思える町に住んでるのはいいことやなと思うよな。
まあ確かに確かに、うん、やっぱりこう南岸和田とかに住んでると天王寺まではなんだかんだ頻繁に出るわけですよ。
まあまあまあまあ、
なんですけど難波に行こうと思ったらそこからもう一回乗り換えなあかんから、
うちら JR 側はね。
そうだから天王寺に住むことは天王寺に住ますみたいな、
うん、
だ関東で言うと多分埼玉の人が池袋までは行くけど、まあ、なかなか秋葉原まで行かへんなみたいな。
まあまあまあまあまあまあまあ、なんかむずいよな
でもまあそれぐらい、まあ、やっぱり中心感はあるよね難波は、うん、わざわざ行くときあるみたいな。
まあ、うん、岸和田だんじり祭り行った？
だんじり今年行ってないですよ、浜の方は。
あ、けど海の山の方は行った？
山の方は行こうかな思って。来週？
あ、そう、来週か。今週？
はい。まあうちの実家、まあ この話誰に重要なのか分からんけど、岸和田ってあの浜の方と山の方っていうあの住み分けがありましてね。
有名祭りが2回ある。
そう、9月に浜の方があって10月は山の方なんですよ。で9月の方が大きいんですよ、有名なんですよ、
うんうん、でも秋祭りとしてはほんまは今やけどな。
うん、でまあそうですね、うん、うちの実家はまあ山の方なんで、
うんうん、
まあ、山の方の祭りが地元やから、まあ、行こうかなみたいなね。
そうですね、
はい。
まあ、そんなあれですが、
はい、
一応告知っぽいことしとこうかな。
そうですね、告知した方がいいんじゃないですか。
さっきイベントが忘れるから、
はい、
11月やけどね。
え、
ちゃうわ
全然結構近いでも。
10月やと。10月の13やの。10月の13日の夜に、セッションアルジェイドで、はい、あれよ。
ノーベル賞。
ノーベル賞とイグノーベル賞やろうかなと思ってますんで。
はい、いっぺんにね。もうちょっと、今回は公録じゃなくて、まぁ、あ、ちょっと両方やるとなると結構、時間、タイトになるんで。
うん、
だからまぁ、あ、イベントはもうイベントで、キュッとやろうかと。
そうね、
収録はまあまた改めてやろうかという感じ。
まあ一本ぐらい撮れたらな、ぐらいな。
うん、でまあ考えてますんで。
導入だけ撮るかもね。
うん。まあ3連休の中日。
ぜひ。
はい。
もう直前まで沖縄行ってます
よ。あ、そう。
なんか、
よろし
い
おすす
それもいいよ。10月の7日の月曜日の、
はい、
夜8時やったかな。
ほうほうほう。
沖縄で、マレム・ゴンザレさんとマゴルクさんって、いうハイサイチャンネルっていうのをやってる、
はい、
人気 YouTuber2 人に混ぜてもらって、
なるほど、
食べ物だけ喋りに行きます。
いいですね。
なんでぜひ沖縄の方は、
はい、
県外から来てくれてもいいですけど、
はいはいはい、
平日やからな、
うーん
なかなかどうなることやら。
まあまあでも沖縄旅行行く人は休み取って行くんじゃないですか。
逆に。
まあまあ確かに、ね。
週末だけで行くような場所ではない。
うん、確かに。まあけどもう今回ももう僕はもうジミーズのもうジャーマンケーキに夢中。ああ、
なるほど。
今。
ジャーマンケーキって冷蔵？
いや、常温でもいけんで。
ああ、買って帰ってきてよ。
買って帰ってきたるわ。違う、なんなら僕今家にあんねん。誕生日にもらう。
なんでよね。すげえな。
誕生日にもら
う。その話。
そう。
それお裾分けしてくれたらもいい。
そうね。今日とか持ってきたらよかった。
はい。
まあそんな。
ね、はい。ということでね。はい。まああの、ノーベル賞のイベントやるのはもう絶対最後なんで。みそのでは。
まあそうやろうな。
はい。
ポッドキャストのイベントを、まあ、年末にちょっとやろうかなと思って今。
まあね。まあ、それはまだ分かんないですからね、年末までは。
ゆる準備中なんですけども。
もっともね、もっともブッキングしやすいイベントの一つ。
そう。
青春アーティード。ぶっちょかしわぎにとっては。
はい。まあ楽しみですね。
はい。
まあ、
質問いきます。
はい、質問です。
はい。おすぎとペタジーニさんからの質問です。
はい。
お疲れ様です。おすきとペタチーニと申します。リスナー歴約9年の重症患者です。
ねえ、重症ですね、9年はな。
そこでお二人に質問です。というか悩み相談です。自分はとにかく写真写りが悪すぎるのです。もともと歯の噛み合わせがずれているのが原因なのは分かっているのですが、それにしても写真に写る自分は顔がいつも歪みすぎています。
うん、
変顔をしているわけでもないのに、両眉の高さが如実に違いますし、肌の疾患もすごく悪く写ります。
うん、
自分が写った写真など見たくも触りたくもありません。ここで不思議なのが、鏡で見る自分の顔はそんな欠点などなく割と自信があるのです。
あ、
白色の光で暖色の光、角度いろんな要素を変えても鏡に写る自分は写真に写る自分とは思えないほど整っています。
へ、
自分の本当の顔はどっちなのか分からず疑心暗鬼です。ナルシストというわけではありませんが自己肯定感を得られません。長くなりましたが質問は、他者が見る自分は写真の自分なのか鏡の自分なのかどっちなのかということと、なぜ写真は自分の欠点ばかりを写すのかということです。免許証の写真が犯罪者のように見えるというのはよく聞く話なので、これは一般的に普遍的にある悩みなのかなと思っています。頑張れ歩いてですよというね。
おすぎとペタジーンさんは男性なんですかね、
はい、
女性なんですかね。今初めて勝手にずっとおじさんと思ってましたけど、けど男性の感じもするけどな。
男性と思ってますけどね。
ね。
はい。
まあ、どっちでもいいんですけど。
はい。
ああ、けど、まあ、その話ちゃうけど、科学というかは、こっち側の話ちゃうわな、は
い。いや、半分科学があるんですよ、これ。
まあ、鏡の構造の話があるからね。
まあ、それもありますね。はい。
うん。
まあ、科学っぽい話からしましょうか。
そうですね。
基本的にね、表情は練習なんですよ。
うん。
で、鏡を見て自分の表情を練習するっていうのは、人間にとって、もうダントツで一番練習できる場所なんですよ。
まあまあまあまあ、確かに。
で、人間っていうのはある程度年を取ると、
うん、
鏡を見慣れすぎて、鏡の前で変な顔ができなくなります。
やっぱそうなんや。
はい。自分のベストを無意識に出してしまう。
ベストというか、なんか、こういう顔が自分の中で。
あ、違う、自分、まあ、そうそうそう。うん、まあ、もうすでに自分確認できるからさ。
まあまあまあ。
鏡の場合は。だからもう練習した顔を、出来上がった顔をしてしまうっていう、風になっちゃうんですよ。
うん、やっけみんなベストとまでは思えてないと思うね。顔って。けど、
はい。
無難というか、とりあえずこっちから行くと80点出るみたいなのとかは持ってる気がするんだよな。
ああ、多分ね、鏡が100点ですよ。
それ、みんなには辛い。
いやいやいや。まあまあまあ、かもしれんけど、一人で鏡を見る自分っていうのは、まあ、自分にとって最もいい自分の顔、うん、ベストを出した顔のはずなんです。
特に鏡を見ると思って見てるときはそうよな。
そう。
昔さ、アイドルのさ、DVD とか家でテレビで見ててさ、
はい、
ニヤニヤしててさ、ファって暗くなったら自分の顔が映るわけよ。
はいはいはい。
じゃあめっちゃニヤニヤして気持ち悪いと思う、自分の顔。
でもね、ニヤニヤした顔っていうのは鏡で練習しづらいんですよね。まあ、自分しかいないから。
そう
ね。だから笑顔っていうのはちょっと別なんですよ。
まあそうやな。
うん。で、おすまし顔に関してはもう鏡の前のが多分自分の評価的にはもうほぼ満点。
し、 まあむずいよな。けど鏡って一応左右逆転やん。
あ、そうですね、うん、
そもそも左右逆転すると印象変わるっていうのも大前提にあって、
ありますね。
だから鏡で映ってる自分の顔左右反転でのベストやから、それを普通に見たらベストか微妙って話もまたあるわけ。
まあそうですね、ありますね。
かなり印象変わるから、
はいはい。
しやっぱり一番よく思うのは、その女の子の自撮り写真で他人から見たら大体ベストじゃないっていう問題があって
はいはい。
でそれは僕がいつも思うのは、やっぱり自撮りってみんな自分の弱点をどんだけ隠せてるかで良し悪し決めてて、
はいはいはいはい、
他人はその人の顔のいいところがちゃんと綺麗に写ってるかってことで評価するから、
うん、
まさにもう減点法と加点法を真逆いくから、
うん、まああと他人はほんまいろんなとこ見てるからね、みんな、うん、人によって
ほんまに分からんから、うん、だから他人は、え、例えばこう目がなんか大きくてこの角度で見たらより大きいから90点みたいな、
はいはいはいはい、
鼻が高く見て80点みたいな風に思ってるのに、うん、本人はしゃくれがしゃくれっぽく見てるからマイナス20点とかなんかそういうやつやろ。
まあそうそう、でもまあみんな自撮りっていう文化ができたことによって、
うん、
自分が納得するっていう比率がすごい上がっちゃったんですよ。
まあまあ確かに
昔に比べると、
確かに、
かそれはあって、昔はそこまでなんかその自分の顔とか表情の作り方みたいなのは普通の人は意識してなかったと思いますけどね。
そうだから、うちらの親世代ぐらいの写真ってさ、うん、わざわざあるやんか、
はいはい、
けどなんかそれこそロゴさんがちょっと前になんかいろいろ家の整理したら親の写真が出てきて、
はいはいはい、
すげえなんか役者って思うぐらい決め顔みたいな、なんかポーズ決めてるけど、はいはい、なんみたいな言うから、いや昔そうやったでしょみたいな、
うん、あと昔ってさ、
うん、
撮る人がやっぱりなんかこういう顔してああいう顔してとか
し、
なんかその、まあ、一発一枚いいよとか、そうそうそうやるわけよ、
わざわざ撮ってたよ、うん、今はもうとりあえず100枚撮って1枚選ぶかみたいな、
まあまあ
なるから
確かにね。
けどだから答えに対しての簡単な結論は何だっけ、その他人が見る自分と鏡で見る自分どっちがほんまで使えやけど、
はい、
残念なことに他人でしょ。
いやまあだから今言ったみたいに自撮りの比率が上がったんですよ、重要性が、
うん、あそれだから
だから自分が納得することが大事って思ってる人は昔より増えたと思う。
それだからちょっと前にも多分言ったと思うけど、
はい、
その履歴書にプリクラ貼ってくるやつおるみたいな、
はいはいはいはい、
で履歴書にあの自分でバチバチ加工した写真貼ってくるやつがおる、
うん、
で何やねんって言ってたけどそれも古くて、自撮りコンカフェとかは加工してない写真貼ったら加工できんのって怒られるパターンあるってあの結構自撮り写真あげんとあかんから加工できるなってなみたいに言われるって、
はいはいはいはい、
でもだからもうそうなってきたらどれっていう話よ
ね。まあね、だから写真っていう概念で言うと何のための、誰が見るためのどういう写真を指して言ってんのみたいな話をせんとあかんくなってきてるわけですよ、
うん、そもそもね、
うん、だ証明写真なんやったら他人って分かれへんよせなあかんから、うん、綺麗かどうかとかじゃないし、
いやだから、まあ、そう思うとこの人の答えもむずいよな。
まあそうですね、
正解はもう どっちもですよ、いい方、
はあ、
いい方がいい方、
まあ、ただ自撮りにせよ鏡にせよ写真写りにせよ本来は練習したら上手になるんですよ、まあ、表情を作るっていうのは、ね、うん、だからまあ自分の、まあ、君も写真写るときなんか結構表情作るやん。
そ
ういうのを多分ね、この大杉とペダジーニさんもなんかいろんな顔鏡の前でバカらしいと思うんですけど、バカらしいって思えると思うんですけど、多分それをこう鏡の前でこういう顔して写ったらいいかなっていうのを探す必要があるんですよ、こういうの。
ちゅうかさ、いいよその無難に撮ろうとせんとってめっちゃ思うよ僕はあのエンディングやってくれてる登山さん、
はい、はいはいはい、
私の思い出のあれと写真撮るとき爆笑で撮んね、
はいはいはいはい、
あれもそれが一番いいと思って決めてるみたいに言ってて、
あ、
まあ、だから そういうのもいいよなって、
あ、まあまあそうですね、
うんうん、めっちゃ思う。
運をね、あの朝弁慶というね、
あ、そうか、
力士が
そうや
断髪式引退しまして、
おととい
断髪式があったんです、
うん、
で断髪式行ったんですよ。でまあ、別にこの時に限らず、まあ、お相撲さんいっぱいいるんでね、うん、で写真とか撮れるんで本場所じゃないから、 で、まあ、写真とかいっぱい撮るんですけど、相撲さんと写真撮るとむちゃくちゃにやけてしまうんですよね。
あの、緊張と、照れと。
いや、でもなんか幸せ感があるんですね、やっぱ。相撲取りと並んだ時の。なんか。
やっぱそのさ、アトラクション感あるやんか。
ありますね。すごいですね。
でかいから。
うん。
だからそれはあるよな。
はい。いや、ちょっと他のとこでしたことないニヤニヤしますよね。
似てるもんは、トラと写真撮った時とかね。
あ、僕もね、なんか昔友達に、大学の友達に言われたのは、僕昔オーストラリアに留学してた時にコアラを抱いて撮った写真があるんですけど、はいはい、見たことない笑顔してんでって言われたんですよね。
いや、そういうアトラクションかね。
いや、でもそういうことやなと思って。
いや、よかった、断髪式。
めちゃくちゃ良かったですね、やっぱね。なんかもう、まあ、こんな車に構えたこと言うのはあれですけど、やっぱ相撲って、なんかいろんなこう、式典の作りがもうやっぱりさ、まあまあ、洗練されてるから、
うんうん、
こうやって、こういう感じになって、ここでこうやって盛り上げるみたいなのが、もう演出としてしっかりしてるから、
あ、
うん、やっぱりなんか見てて、ちゃんとこう、ね、なんですかね、笑うとこで笑い、悲しむとこで悲しみ、寂しいとこで寂しくなるみたいなのがちゃんとできるから、なんか素直に見れますよね。
何人ぐらい来てるもんね。
300人ぐらいらしいですよ。
ああ、なるほど。
いや、でも、その国技館の地下に大広間っていうのがあって、そこでやるんですけど。うん、いや、大広間も普通に、あれ、いっぱい人おんなって。
ちゃんこ食ったりするとかやろ。
あ、そう、ちゃんこ食うとこですね。場所中はちゃんこの振る舞いっていうか、まあ、売ってるとこです。はい。
あそこでやるんか。
はい、あこでやりましたね。いや、なんかやっぱ相撲取りおって、金屏風あって、
うん。
で、国技館の、まあ、その、部屋の感じがあって、っていうので、なんか、もう、これは、今、すごく大事な式典だぞって分かるって。
まあまあ、そうやな。
その感じ。
そうだな。
はい。素晴らしいなと思いました。
素晴らしい。
残念ですけど、まあ、まだね、第二の人生の門出ってことで、ね。
いや、けど、ベンゲさん、もう早くも、次、孤独のグルメでいうことも決まってる
とか。なんか、はい。なんからしいですよ。
役者とかタレントとしての道が結構開けてるっぽいんで。
は
い、
ね。
嬉しいですね。
なんかね、面白いですね。
まあ僕はけど、ベンギさん本人にもね、連絡させてもらったんですけど、
はい、
ここからは改めて普通に友達として飯誘いますねって言えるんで、嬉しいですね。
嬉しいですね。
いや、けどさ、人生であんまないやん。応援してた力士の断髪式に参加できる
って。ね、あと断髪式、やっぱその、朝弁慶さんは、まあ、今、幕内とかじゃないので、うん、あの、土俵で断髪式やんなかったんですよね。
うん。あ、それも選べるん
や。あ、まあまあ、選べるんだと思うけど、まあ、土俵でやろうと思うと多分、あの、あると思うんですよ、決まりが。
うん。
で、まあ、普通の、そういう大広間でやったから、うん、まあ、女性でも普通に着れるし、
あ、そうか。
で、あの、参加者全員、希望さえすれば、
ハサミ
入れていいですよっていう話だったんで、なんか断髪に、実際断髪するっていうね。
いやー、それすごい経験やけどな。
そう。いやー、これはね、ほんま、まあ、行かざるを得なかったですね。これはね。
いやー、羨ましい。はい、どうせも予定がつかんくて。
はい。
まあ、東京やからな、言って。
はいはい。
行って帰るだけでも半日かかるから。
まあ、半日はかかりますね。うん。
いや、というわけで。
ということでね、はい。
イベントもあります。
はい、イベント。あの16日ありますね。
そろそろ終わり
が近い。16日ちゃうわ。13日か。
の夜にやりますんで。
はい。
ぜひ、あの、遊びに来てもらえれば嬉しく思います。
はい。
はい。というわけでお届けしましたのは、部長課長と、
アニワイ博士でした。
青春アルディードは、南部白芸 YouTube チャンネルで、毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新。の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。仕方ない。